まず僕ジッポーでちっちゃく抜いたでしょ。
石川
ほんま、うんの
B サイドライブ。
なるほど、 3部のジングルがジポって言ってるやつだから
台本で流れたらえらいことになる。
なるほど、
こんなジングルやめちまえって話ですけどこのご時世
確かにいやいやいやそういや、ジュンといえばですよネットの調子が悪かったじゃないですか、うん、それを実はこの2週間ぐらいの間に回復してるんですよ、うん、もうあるっきりちゃんと使えてるでしょ、
はい、
でそれで、まあ、業者に連絡して、それで、こうしてくださいみたいな感じで指示受けて、稲垣が直してくれたんだけど、それを改善するのに、どうしても LAN ケーブルを挿すハブが必要だったんですよ。うん、まあ、今時なかなか使わないじゃないですか。
まあまあまあまあまあ、まあ、大企業はね、あったでしょ
うし。まあ、あとまあ、だから、その、何、Wi-Fi 飛ばすまでのところで必要だったりとかするじゃないですか。ええ、んで、なんか石川君、Wi-Fi のさ、ルーターが必要な、ハブが必要な、Wi-Fi じゃねえや、LAN ケーブルのハブが必要になったんだよね、つって言って。で、ハブがあればすぐ直るんだけど、みたいなこと言ってて。うん、で、ちょっと俺買ってくるわ、つったから。いや、待てと。稲城、コバジュンの機材を整理してた時に、ハブ見つけた、見た気がするよ、と。うん、このまま、ここで新しいのを会社にあるかどうか確認せずに買いに行っちゃうのがコバジュンなんだと。
いやそうですよね。コバジュンというか、うん、なんですとそれがファイだったんでしょ
う、ね。そうそう。いやジュンだけですよ。まあそうも言い切れねえかな。探すのがめんどくせえって思っちゃうタイプが。
まあまあけど今までのやつだったら申し訳ないですけど、うん、探すのはめんどくさかったですよ。
このままだったらコバジュンの二の前出すと探そうって。
もう一台何増やそうとしてる
の？そうそうそう絶対にあるとなんなら2つ見たとで治ったっていう
案の定あったってい
やいやまあそんなですねまあコバジュンのバイクを受け取ったのが火曜日だったんですけどもだから火曜日の日は俺朝9時から動いてたわけですよでその後日本放送行って夜にトータルテンボさんの収録があったからトータルさんの準備をして、昼は昼で NHK でしのぶさんの収録があったんですよ。であれが俺は2時半入りぐらいで3時ぐらいしのぶさん来るみたいな感じの収録だったんですよ、うん、でまあ、そうですねトータルさんの準備がだから10時ぐらいにここバイクの作業終わって、まあ、10時半ぐらいに日本放送ついて、
はい、
でまあ1時ぐらいまで日本放送いてっていうので、終わったんですけどもまあちょっと忍さんの収録行くまで時間あんなっつって言って、うん、じゃあ渋谷で昼飯でも食ってから行くかっつって思ったんですよ、うん、で俺最近俺だからあれじゃないですかファスティングしてた時期あったじゃないですか、
はいはい、
で俺4月1日時点で 72.8 キロあった体重を、うん、5日ファスティング2日チートデイ5日ファスティングっていう方法で、68.1 まで落としたんですよ、
うん、
およそ 5キロ落としたんですね、うん、でそこからちょっと生活のサイクル変えてみようかなっていう気になってて、
うん、
今まで俺1日1食夜酒飲みながら飯食うっていう生活だったのを、うん、昼過ぎから夕方ぐらいにきちんとご飯とかも食べる、うん、今まで炭水化物あんまり食ってなかったんだけど、うん、だから定食スタイルでご飯をちゃんと食べる、
うん、
でそれで夜はもうちょこっとなんか例えば刺身だけつまむとかにするみたいな、うん、こう夕方に飯食う大きく飯を食うっていうような生活サイクルに変えてみようかなって思ってて、でまあそんな中ですよじゃあ飯でも食ってから渋谷さん収録行くかっつって思ったんですけども、渋谷着くのが大体1時半ぐらいなわけですよ駅に着くのがねんで渋谷さんの収録に俺2時半には NHK にいなきゃいけないっていうところで、うん、まあ正味飯食える時間移動とかも考えたら45分ぐらいですよね、
うん、
で言うとここからだと、食えてラーメンとかかな、
うん、
だから 注文して調理に時間かかるもの食えねえな。うなぎとか絶対ダメじゃん。だけどラーメンだとちょっと時間持て余しちゃうなっていう、うん、ラーメンだと下手したら15分20分で食べ終わっちゃうもんね。そうすると今度また喫茶店とか1個挟まなきゃいけなくなっちゃう。なあ、ちょっと中途半端な時間だなと思った時に、これは調理の工程を省けで飯を食おうと、
うん、
それはだ、それ何かって言ったらランチビュッフェ的なもの。
おお、
それだったら行って1名ですで席着いたらそこからもうドーンで食えるじゃん。
空いてるやね。
空いてるやね。
混んでる意味じゃから大体ランチビュッフェって。
でももう1時回ってるわけよ、
うん、
1時半なわけよ、うん、でちょっと渋谷ランチビュッフェみたいなの調べてたんだけど結構あんのよ、
うん、
例えばシュラスコとかさ、
お
肉をメインとしたランチビュッフェみたいなのがあったりして、はいはいはい、まあこれは結構お高いですよ、5000円近くかかりますけど、うん、でもまあ悪くないじゃん、
うん、
だけどそっからさ、あの NHK に行こうとすると坂を登んなきゃいけない。
そうですね、うん、渋谷っていうのは本当に坂が多い街ですよ。
はい、はいはいはい、はい、坂登んなきゃ、あの正門の方ね、はい、あそこに向けた坂を登んなきゃいけないんです。あれきついじゃないですか、はい、あ、めんどくせえなって思って、うん、でそれで言うとやっぱ NHK までの移動とか考えると結構いっぱいあった割には限られてくるんだよなんか、
うん、で迷路みたいな感じですもんね渋谷は本当にね。
そうそうそうそう、それでなんか条件に当てはまったのがこの名前言うのすげえ懐かしいんだけどシェイキーズ。
あるんだまだ
これ。シェイキーズってリスナーのみんなどれぐらいわかるのかな。関東にしか、関東っていうか東京近郊だけなのかな、あるの。
いやね、なかなか見ないですよね。
全国な、東京近郊でもあんま見ないよね、
うん、
でも三浦も知ってるっしょ。
名前は知ってる、行ったことはないっていう。
俺はまあシェイキーズ何やっつったらいいんだ。ピザや。
ピザ、イタリアン、
ま、イタリアン。でもザーピーが一番メインだよね多分ね、うん、でパスタとかもありますよ的な感じで、で、俺は浦和にもシェイキーズ今もあんのかな、昔は少なくともあって、浦和の駅前の伊勢丹の裏ぐらいにあって。
ないです、
今もうない。俺なんかその中学卒業してさ高校入学するまでのさ、卒業式終わってから入学式までのなんか中途半端な時間があるじゃん、うん、あの時間になんか友達と一回だけ浦和のシェイキーズに行ったことがある記憶があって、うん、でおシェイキーズ懐かしいなと思って、もうそれ以来行ったことないんだけど。
だって都内5店舗、
うん、
で東京以外の関東で5店舗、
うん、
で東北1店舗、
うん、
名古屋2店舗、
うん、
福岡沖縄エリアで3店舗しかないですよ。
でも逆に言うとその中途半端な全国展開してるんだ。
近畿が全くないですよ。
あ、じゃあ大阪県のリスナーの人はシェイキーズって今俺が行ったところでなんかめまいちピンときてない感じか、うん、
でちなみに東北は岩手です。
なんで仙台じゃねえんだよ。でそのシェイキーズがなんかイタリアンでピザがメインの店なんだけどお安いのよね、
うん、
そこまでバカほど高くない感じの店で、でだからそれでだからその中学卒業してぐらいの俺でもちょっと頑張った気はするけどみんなでご飯食べ行けたりとかしたっていうような感じ、うん、
中高生1480円。
これでで昔と多分営業形態変わってるんだけど今どうやらビュッフェスタイルなのよね。で、中高生が1480円、
うん、
で大学生料金もあるっしょ確か。
あ、大学生も1480円、ただこれランチバイキングなんでピザバイキングは1150円。
あで、俺が言ってるランチバイキングで大人で1600円じゃない。
大人、あ、ごめんなさい、今渋谷店見ますけど1600円、
はい、1600円で、1600円でピザ食べ放題、
はい、
サラダバーありドリンクバーありみたいな感じのやつなのよ、うん、でさちょっとなんか久しぶりに行ってみっかと思って、うん、でシェイキーズ行ってみたんですけど
1時間ダメ
1時間。まあだから言うと40分だからね。でもさ普通の店でさ ピザ注文しようと思ったらそれで時間かかるわけじゃない。
スイー ットスイーツパラダイスのスイーツ抜いたバージョンみたいな感じですよね。
はいはいはいはい、はい、うん、そんでさ行ってさ、まあひとしきり食ったんだけどさ、高校生さ4人組ぐらいのグループがいたわけです、うん、女子高生4人組ぐらいの子が。んでさ1408円かかるわけでしょ、
うん、
よく来れるなと思って俺高校生の頃飯に1480円かけられなかったんだけど
やけど
あ、まあこの前もさそんな話してた、俺なんせ4000円だったから高校生の時さ、
いや、うん、東京の人羨ましいなって思うところ、
うん、
まずバイトに対して多分地方よりハードル低い、正直言うと
バイトに対してハードルというところ
やることに対して高校生でも、
ああなるほどなるほどなるほど、
でかつ
まあもちろん仕事もあるしね、
そうそうそう、うん、でかつこれは俺も納得がいかないと思ってたのは、ほぼコンビニとか全国同じ料金じゃないですか、
バイト代が、
うん、買うの
定価じゃない です、
商品は、ね、だけどバイト代は、
はいはいはい、
東北で働くより
東京で働く
方が全然いいし、なんなら2倍近い可能性があるんですよ、
はいはいはい、
でも中高生別に家賃入れてるわけじゃないじゃないですか、はい、
まあでもほら物価が高いです東京
物価が高いの物価が高いところがないじゃないですか中高生って、ってことはただただ時給がいい状態で働いていてるっていう
まあね
利回りがいいというか
なるほど、うん、
それはすごい
感じ、それはあるかもな、
社会に出ちゃうと家賃とかも全部払うから、そりゃそれが見合ってないってなるんですけど、
うん、
ただ実家に住んでいるバイトだったらすごいお得だと思う、
確かにね
他の中高生に比べると
にしてもさ、平日昼間のランチに1180円かけらんなくね、高校生の時で、
下手すやだって6万7万稼いでますからね、それって
バイト代で、うん、まあ、俺はだから高校の時野球やっちゃってたからバイトしてなかったから、うん、そこの辺で金銭感覚が分かんねえのかもしれないけど、だ
って普通にバイトしてたら5万を6万稼げるから
一月、
うん、
高校生で
3万円でもけど2000円だったら全然出せるじゃないですか、変な話
出せっか、
うん、
そこか、いや俺高校生で平日のランチにシェイキーズ来れるのすげえなーと思って
我々は無理でしたよもちろん、
だから大学生が行くイメージなんだけどな、
まあ、それはあるかもしれないですけどね、
だから
渋谷の、
うん、
これ土偏見ですけど、
うん、
高校生はみんな金持ってるじゃないですか、なんか知らないけど渋谷にいる高校生は
土偏見ですよ、これ
土偏見ですよ、
田舎者の土偏見ですこれ
みんな金持ってんなと思いますよよくこんないろいろカバン買えるなとか思ったりする、
確かにねあのだってさメイクとかもしてるじゃん、うん、メイク代もコスメ代もかかるわけじゃないですか、
なんならカラコンとか買ってるわけですよ、
でカラオケとか行ってしょあいつら、そうそう
家賃払ってない
から、ないからいやシェイキーズ行けるのってちょっと衝撃だったんだよね高校生で
そうですね、しかもあまあまあけどあれなのかな、
うん、
あの学校が始まったばっかりのレクレーションみたいな感じなのかな、
わかんないでも、
で家族今日みんなで集まるからちょっとお願いっつってお小遣いもらったりとか
し
て
るのかな、あそれはあるかもな、
顔合わせでね、
そういうのはあるかもしんない、そういう臨時収入的なこと、
うん、
1480円なんてかけられなかったよね高校生の時、
うん、無理だったな、
みんなも高校の時はバイトしてなかった、
してないですし、ただ我々の時はデフレ中のデフレだったんで、
うん、
ハンバーガー80円の時代ですから、
今さこの前久しぶりにマック行ったんだけどさビッグマックスに500円台なのな、
で、なんだっけ
びっくりした、
うん、新商品単品で1000円超えたんですよハンバーガー、
え、マジで、うん、
セットじゃなくて単品、
え、新しいハンバーガー、
うん、
え、なんかさ俺さ野菜とかの値段がわからないからさ物価高ってさこう肌身で感じられないのよスーパーに行っても、うん、だけど マック行った時に思った、うん、ビッグマック500円台なんだっていうの、
う
ん、
そう、
いやこれさマジでさ労働組合作ろうぜ。
本当あのマジで安く食べられるものみたいな、うん、あの安く食べてんでしょ安く済ましちゃってみたいな感じに見られるもの高いよ全然
いやそのくせさオールナイトなんてさ俺がこの業界入ってから見た一問ギャラ上がってないんだよ作家のギャラ、
本当に本当に
選挙出るかもう本当に本当に放送業界を なんターゲットとした候補者として、
うん、本当に本当にお
かしいだろギャラ、うん、だってさ30年据え置きなんてことあり得る賃金。
本当にね、
うん、
どうかしてますよこれは。
いやどうかしてますよ。 AD とかのギャラとか上がったのかなこの30年で。
いや上がってないでしょけど、
うん、
俺そろそろ、うん、そろそろあこれはここに行くっちゃないやそろそろけどそういうムーブメントがさすがに起こんないとおかしいなと思ってますよ。
おかしいよ。
それがどこから起きるかって言ったら俺多分芸能事務所から起きると思ってるんですよ。
あラジオギャラというやつね。いわゆる
ラジオギャラにしかり、うん、全てにおいて出演料に対して
あ、はいはい、
ちょっとそろそろもう上げる時期なんじゃないのって。
はいはいはいはい、ありえつしやってほしい、
うん、
口火切ってほしい、
うん、
大手から口火切ってほしい、
うん、我々みたいな連載をね
大手から言ってほしい、
うん、あれ俺何で見たんだっけな、なかなかちょっと今出てきてないですけど単価1000円超えたマックが出てきたみたいな見たんですけど、ちょっと今ホームページに見えてないんでちょっと不確かな情報だったすみません。
いや全然いいです。いやおかしいってギャラ上がんないの、うん、さあ、いやあとさレギュラーでも特番でもオールナイト1本のギャラ同じ、おかしいと思わない特番の方が手間だよ。
そうですね、変な話、コピペです。コピペとは言わないけどコピペで使える部分がありますからね。
レギュラーし、だってコーナーとかはさ、うん、レギュラーでやってるコーナー枠限なんだからさ、うん、枠限だからっつったって安いんだよ。
それにしてもです
よ、ね、そうにしても安いんだよ
不思議ですよね。これ以上なんか踏み込んだらなんか地雷踏みそうなんか言わないけど。
いやいやいや、もうこれはさユニを組もうよ。
ユニね、
うん、ちょっとさみんな立ち上がろうぜってさ、みんなも
ラジオ、そうラジオが好きだから、うん、やりがい、いやもうこれ一部で話題になったやつですよ、
はい、
やりがいというかやりたいからに甘えていいのかって。
そうだよ、
そういうことです
よね。メソメソ聞いてるメソついに立ち上がる時来たよメソ、お前関西支部なあと緑のみかんは東北支部でやってもらうから
でもいやけどね、
緑のみかん社員なんだよなあいつ。
けど
それがちょっとダメだな。
けどまあまあ、うん、どこもね入ってこないから始まらないっていうのは確かにありますから、
はいはいはい、
難しいのは当然承知の上ですけどね。
でもおかしいよね、
うん、それは言って一部矛盾を感じるところがあるのはこっくりこれじゃ振り込まないっていうだけですよ
俺しかもでもオールナイトの作家の中でもあれだよ、一本に対して労働力結構高い方だと思うよ
そうですね、
俺メールも全部ちゃんと見てるし柱の作家
は、まあ、それはあの、うん、あの個人事業主として自己裁量になってますからね
でも他に枠限だけの作家でもあれだよ、同じ額だよねえ瞑想
なんだろうな、つぶやかないでほしいの方ですねこれはね、
はいはい、つぶやかないでほしいけどみんなここ止めといてそろそろ組合組むからそろそろそういうやっぱ責任のあることをやっていかなきゃいけないと思ってるから俺も俺が立ち上がらないと畑とかが怒るから実際畑に言うなんで石川さん折れちゃったんですかって怒られたことあるし戦ってくんないと僕らが言えないじゃないですかって畑に言われて
やり場のない才能大歓迎。 B サイでは各コーナーへのメールの他にあなたが番組を聞いてて思いついたイラストやデザイン、音楽なども募集しています。作品はあくまでオリジナルであることと著作権は B サイに帰属することをご了承の上どしどし送ってきてください。待ってます。
石川、
おま
け、
ブルンド、
B サイドはライフ。いやもう今このね、一本の CM 間の吐いた毒
言えなかった
もん三浦の
絶対載せらんない話を
ブチ切れてましたからね
ちょっと抱えてた矛盾をね、
うんうんうん、
一応ここでぶつけとかないと。
いやみんなほんもうね感じてるよこの業界の人間みんな矛盾をいやでもさその こうまたさまあ最近ねこうまあ純のこともあったからさこう人が亡くなったみたいなこととかも敏感になったりするわけなんですけども、うん、ね小林純、大量のゴミを残して天国へ行ったわけですよ、うん、ね今この会社の中でまだまだ大量のゴミがありますね捨てられなかった男なんですけれどもそんな中この前ねネットの記事で見たんですけども金子哲夫さんって覚えてますか皆さんって話なんですけど、うん、その一時期すごく流通ジャーナリストとしていろんなメディアに出られてて、うん、それこそ日本放送でも柿原さんのあなたとハッピーとかにレギュラーで出られてましたっけ、
うん、ああそうかもしれないですね、
うん、でもう亡くなって12年経つ
んです、そんなに
で
まあ当時働いてここの業界じゃなく知ってたんだなじゃあな、
うん、でそれでなんか奥様かなんかが、まあ、何の聞き方だったかちょっと忘れてたけどインタビューに答えられててでもう亡くなって12年なんですみたいなお話されてたんですけどもね小林純もう大量の最強産業廃棄物を残してね死んでいったわけですけども金子哲夫さん残したものハードディスク2個だけだって見事見事小林純バイクを2台
いやけど金子さんはね、うん、金子さん経済学の人だったからそういう計算の感情とかはね、うん、早いから多分迷惑はかけない迷惑、はいはい、小林さんがかけようと思ったわけ
じゃないかけてますかけようと思ってないかもしれないけど実際かかってます2万2000円俺と稲垣でかぶってるんです実害として労力といや
だから、うん、その知識のさ、うん、その知ってたか知ってないかのさ、うん、このままにするとえらいことにこんなえらいことになるって気づいてなかったっていうのはあるかもしれないけどそれでもハードディスク2個だけで収められるのはすごいですね
何ギガだろうい
やそれねテラでしょうねもう
でももう12年前だ10年ぐらい前だったでも1テラとか出てたか、
うん、
でも何を逆にさハードディスク2つにどんなこと残されてたのかなとか気になるよね
まあけどが論文とかでしょうねああいう方ですと
分かんないしもしかしたら写真とかもデジタル化されてたのかもしれないね、ま
あ、それはあるかもしれないですけど
ねそのだからまあね金子さんの世代だったら絶対子供の頃の写真は紙焼きだったりしたから、うん、それスキャンしてで入れてたのかもしれないしああだからさそれこそさお葬式なりお別れの会の時にさそういうの絶対必要になるわけじゃない、うん、データでね小林純あれだけ B サイのシステムを組むほどパソコンに詳しかったのに、うん、写真全部紙焼きすいませんって言って趣味部屋からの人にスキャンからすいませんって言ってい
やいやだからなんだろうな、うん、ガジェットは好きなんですけれども、うん、動作は好きじゃないというか作業は好きじゃなかったんですよね、
うん、あとはやっぱさ純秋っぽいのよ新しいもので手つけるの早いんだけど秋っぽいのこともまたあるんだよね、うん、あメール来ましたよ
おあ先に言っておきますやっぱりマック1000円っていうのは俺が見間違った情報だったみたいだったんでごめんなさい訂正します
でもまあさ高くなってるより
は
ね、もまもま、毎回ツイッター告知ごとにホームページに行って聞いてるため一切の不具合とは無関係に過ごしてます
ありがとうございます
ありがたいです
まあリアルタイムで送れるとかそういう生き方してるでしょう
はいはいはい、ね最近はチャット GPT に要約あ番組内容を要約することもサボってるので遠出の時にだらだら聞いては1時間半では足りないので最近プレミアムに入ったニコニコ動画の節約視聴しつつ聞いてますと1時間半 B サイを聞きながら別の作業をすることが習慣になりつつありますとラジオから遠ざかっていますがまた再燃するかもしれませんということで、いやちょっとねもまもまみたいにホームページから聞いてもらえると多分不具合が全くなく聞けると思いますんで、そちらの方ですね、ぜひよろしくお願いしたいなというところでございやすさあいうことでございやして他もメール来てまして、
うん、
ペンネーム一郎先日鈴木治さんの仕事の辞め方という本を読む機会がありましたと、まあ治さんはもともと日本ストで作家をやられてて、まあスマップ関係の番組スマスマはじめとしたスマップ関係の番組で、うん、まあ ご活躍されたということで、
うん、石川さんって接点的にはどうなんですか。放送サッカーズで横並びとかだっただ
ったし、一応先輩ではあるし、うん、顔ぐらいは見てたけども特にお話ししたりしたことはない。
ない、なるほど、うん、なるほど。
俺は多分ね2年3年ぐらい先輩じゃないかな。
あ、そうなんだ。
作家として。
なるほどなるほど。
うん、おさむさん今月3月いっぱいで放送作家辞められたんですねと。おさむさんが放送作家をされていて、森さん中大島さんのご主人だということは知ってましたが、それ以上のことはあまり知らないまま本を読みました。時折 B サイでもおさむさんの名前が出ることがあったように思いますと。鹿さんのようにもともと日本放送での仕事をメインとした、放送作家さんでテレビの世界に進出した方なんですねと。年齢も52歳とのことで、石川さんより3歳ほど年上なだけのようで、石川さんとも多く接点があったんでしょうかと。まあほぼほぼないんですよ ね、 私も年齢が50歳に近いので、仕事を貯めて、辞めてどうやって食っていくのかな、羨ましいなといった気持ちで本を読み進めましたと。放送作家のトップになるような方ですので、才能にも人間関係にも恵まれた方なんだなという印象を持ちましたと。結局今までに買った不動産からの家賃収入などで今後生活されていくんでしょうか、貯金もたくさんあるでしょうしねということで。いや、ここよ、作家でもラジオとテレビの格差社会ですよ
いやけどそうっすね、石川さんがもしテレビの世界にいたらもっとすごいことになってるでしょうからね、その収入という意味では。
だから本当20歳そこそこの時に伊藤の親父テリー伊藤さんに、しかしテレビやんなよって言った時、断ったことが悔やまれるね。
人生の岐路です人生の分岐点ですね今頃もしかしたらタワーマンションになったかもしれないそして奥さんもいたかもしれない。
いたかもしれないよいや、そうですよ。
そしたらあれ夜景がいい本当にスタジオみたいなところから B サイやったかもしれない。
やったかもしれないよ
B サイやってんだそれでも。
いや、むしろ B サイじゃなくてアベマやってるってことだもん
そっかそしてこんなサーバー問題とか言ってなくて
ね、言ってなくてねあ、だってそうよ西川貴教オールナイトでやってきた曲ね、数々の曲、あれ映像だったらもっと面白かった
そうそう、それをみんな想像して書き立てられて面白かった
そうそうそうそう
見えない楽しさはねやっぱラジオありますから。そうそうそう、
なおと、本の中でおさむさんは、僕は人の悪口を言う人は嫌いだ、近寄らないようにしているといった内容を一章丸々使って書いておられました。昔の B サイでサウンドマンの加藤さんなどが誰かの悪口を言わせてそれを酒のつまみにして飲むというような話をされていたように記憶してますが、それもあっておさむさんはラジオ業界を離れテレビに移ったんですよでもそれこそおさむさんとかも加藤さん可愛がってましたからね。おさむおさむっつって言って、だからあの辺の人たちは、まあ、僕も含めてですけれども、よく面倒見て育ててくれましたからね。悪口はね言わされてましたけど
それに関してはですね、今でも聞き出そうとする節はありますけどね、加藤さんたち、はいはいはい、お前最近どうなんだよ、
はい、どうなん、違う、お前最近どうなんだよ、じゃあ俺らの場合はあいつどうなんだよその場にいない人の評判を聞きたがるって
それは確かに、さすがに上に立つものとして変わってきたのかもしれない
ですけど丸くなったな加藤さんも戦いますよ加藤さん、あんたとなギャラに関して加藤さん、俺もこんなことやりたくないですけど
そして加藤さんは違うところと戦わなきゃいけなくなる、
はい、
中間管理職だから完全そこに関して
はまあいうことでいろいろメール待っております。 bi4@bside.jp biho@b-side.jp です。エンディングです。なんかお知らせしたことありましたっけ。
私今週日曜日にですね、
はい、
丸の内丸ビル丸キューブって1階のフリースペースで夕方6時から、
はい、
中川大輔さんという俳優さんで、中川大輔ミーツ丸の内という公開収録を1時間、
はい、
やらせていただきます。一応席は埋まっ、もうすでに事前抽選制なんですけど、通りすがりに見れるとかいうらしいので、
なるほど、
ぜひお越しください。
スタッフの中でひときわ太ってるのが三浦です。
はい、そうです、はい、で5月、これは今正しいカレンダーなんですね、確か5月3日だった気がしますけど、オンエアは、はい、っていう感じになると思います。
なるほど、
はい、
石川ちゃんね、このところ結構ね忙しくて特番を撮ったりしてるんですけれども、言っていいやつまだいあ少なくともまだ言えないですけども、今週撮った一本の特番結構面白いです。あとこれは言っていいな、来週の月曜日4月29日昭和の日ですか、今昔の天皇誕生日、
まあ、この日ですね、緑の日でもあり、
ああそうです、昔の緑の日でありその前天皇誕生日でもある、4月29日のですね、確か16時から NHKFM で TM ネットワークの皆さんも特番やりますんで、
ついに石川さんが NHK の FM の方に進
出です。
これさっきディレクター誰だったんですか。
南條。
あ、南條さん、
はい。これ実はですね、多分 TM ネットワークの皆さん覚えてないと思うんですけれども、実は僕30周年の時にも、あ、今年デビュー40周年なんですよ、それの特番なんですね。で30周年の時僕 TM ネットワークのオールナイトやってるんですよ。
メディア変わるのですね。
メディア変わると声かかって、ぜひぜひお聞きいただければというところで、あとは何かありましたっけね。
日付だけ発表させていただきましたが、ナイナイの方でオールナイトの歌謡祭が10月26日土曜日になりましたので、
はい、
もしよろしかったら全然まだ大々的に発表するタイミングではないんですけど、
はい、
認識だけしていただければ
ぜひというと、あとは何かあったっけな、あ、久保志織さん乃木坂46が6月の15だったっけなの土曜日かなんかにですね、本拠地今なんだ、楽天モバイルパーク宮城で、始球式などをやりますので、野球好きの方ですね、ぜひもう始球式に向けてウォーミングアップも始めてますんで、
6月15日ですね、
はい、投げ込みも始めてますのでですね、久保修理の勇姿見ていただければというところでございます。
これあれなんですかね、本間さんみたいな感じで 楽天モバイルユーザーがいたらなんか得点あるんですかね。
これはね、はっきりしたことないんだけどあるかもしれない、
うん、ちょっと割引になるとかね、
あとね、楽天ペイ的なやつ、
あ、楽天ペイありますね、
うん、で、確かね、楽天モバイルパークみたいなキャッシュレスのはずですから、多分ね、楽天ペイとか使うと何か得点があるんじゃないかと、
楽天ポイントがちょっと倍にな
るとかあるんじゃないかというところでございまして、もしよろしければですね、仙台の方に足を運ぶ、あるいは仙台在住の方、久保修理の優勝ですね、見ていただければというところでございます。
晴れることだけを祈って6月ですけど、
本当にそうなんですね。なんで6月なんだっていう話を久保さんにもしたことがあります。
けど仙台って、まあ、これ今最近季節ずれてるからなんですけど、だいぶ6月後半から梅雨なんですよ、どちらかというと。
なるほど、だ、うん、
ギリ間に合う可能性が、
ギリギリいいんじゃないかということになりまして、いうことで今週はこの辺で、石川と本間とブルン、お休みでした。したっけ、また。